はい、始まりましたブックメン、ブックメン2号のかいわれです。
ブックメン1号のかばです。
このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。
はい、
で今回はフラニーとゾーイの感想会を話していきます。
はい、
ネタバレありで話していくのでお気をつけください。
まあでもこれネタバレっつってもさ、
なんだろうな
出来事的には別になんかそんなに重大なことは起こってないんで、
あれちょっとよくわかんなかったなこの
まあでしょうなって感じで、なんですかね、ジャンルで言うと純文学になるのかな。
そうなの、
わかんないけどまあいわゆるその、なんか各エンタメのジャンル分けに属さないというか、
あ、そうだね
なんかこう殺人事件が起きたりもしないし、
しないね、
恋愛が描かれるわけでもないし、とか、あと何ですか、ホラーとかでもないし、っていう話。そうだね、
なんか、こう、紹介会聞き直してないんだけれども、
はい、
これをよくかばちゃん説明したなって思う。
ね、結構な尺で喋りましたけど、そんなにトピックはないんですけどね。
そうだね。
はい。
まず最初に、
はい、
フラニーの、フラニー、あのメンヘラさを伺わせるような手紙
あ、手紙の方ね、あの最初のやつですか、例に送ったやつね。
そうそうそう、俺もあんまり正確に覚えてるわけじゃないけど、はいはい、そう
長えな、
そう手紙長えなって思いながら
はいはい、はい、まあなんかこれだけ読むとでも、結構なんだっけ、レーンのこと、
あ、そうだね、
好き感があるじゃん。で実際会ってみると、意外とドライみたいな、
そうなんだよね
あ、そういう感じなんだっていうね。
ね、
まあ紹介の時でも一応言ったは言ったんですけど、フラニーの話に関しては、壮大な前振りみたいなところがあるので、
そうだったね、
マジでこの短編だけで読まされたら
意味わかんない、
何も出てこねえだろ
ただフラニー倒れておしまいみたいな
あ、ここで終わるのみたいな起承転結の木じゃないですかみたいな、
そうだね、
感じですけど、
ね、
そうですかね。
うん、
でまあ増議に入るんだけど、でそうは言っても増議も序盤は全然フラニーの話にはならないので、い
や、そうなんだよね、それがきつかったな
誰だよこいつみたいな、
最初の兄からの手紙
はい、はい、
もう長えし、なんだかよくわかんねえし
、まあ、一応説明すると兄貴は作家をやってて、
ああそうなんだ、
家を出ていて、っていう状態で、その兄貴からの手紙が最初に書かれるんですよね。でその手紙の書き方もまあなんというかまっすぐに書かないっていう言いたいことを書けっていういう感じですけど、まあそういうのが来まして、
来まして、
来ましてっていうか、ま
あ、4年前の手紙だからね
来てた手紙を風呂場で読んでるっていう、
よく風呂で読むよね
どうやってんだろうなって感じですけど、ね、多分すげえぬるいお湯とかで、やってんだろうなって感じですけど、でそこに母が来てみたいなくだりがあり、フラにどうなったんだよみたいない
や母とのやり取りもなんかきつかったいや俺はこう実家に暮らしてて、母が身近にいるような生活を送ってるから、これを読んだら、なんていうかな、母うぜえなってちょっと思っちゃうんだよね。
思うよね。
でこれ多分母側からしたら、この息子もうちょっとちゃんとしてくれよって思うのかもしれないけれど、
そうね、
うん、
どうなんだろうな。まあでも多分その母うぜえな感に関しては狙って書かれてる気はしていて、
そうね、
なんかね、その母との会話で途中でこうゾーイがハッとするシーンみたいなのがあってね、その
あ、なんだったかな、
ベシーのセリフにちょっとドキッとするみたいな、
あったあった、
くだりがあって、だからそういうなんかこうよくある面倒を見る感じの鬱陶しい母親なんだけど、実はちょっとは子供のこと理解してる感みたいな、 そういう描写だとは思うんですけど、うん、まあ長いんでね、何分こうホーンって感じで終わっちゃうんですけどね。
なんか本筋とそんなに関係がないように見えるものがか、うん、つらつらと書かれていくのが結構辛いね。
そうだね。あの、まあ、この作品のテーマは何ですか作品というかフラニーとゾーイっていう2つの短編のテーマは何ですかってなった時に、
うん、
その辺のね、今我々が話した内容はテーマではないんで、
うん、テーマではない
何がテーマかって言われると僕もまああんま分かんないんですけど、
うん、
なんですかね、まあ自分なりの救いを見つけましょうみたいなところなんですかね、分かんないですけど。
俺この本を読んだ後、うん、あのあんまり よく分かんなかったから、はい、後書きを読んだのね。俺後書きってあんまり読む人じゃないんだけれども、
あ、そうなんだ、
うん、後書き読んでみるとなんかところどころ関係ないように見える描写でも、
うん、
それでこう人の性格とか心情とかが読み取ることができるっていう風に書かれてはいるんだけれども、うん、俺この国の文化ちょっとよくわかんないから
そうね、
そんな洗面台に何が入ってるかを細かく言われてもみたいな
あ、この解説ってやつね。
そう、
当時の、まあ、野崎さんの解説なんです。役者による解説がついてますけど、
う
ん、これは要はその当時の学生の暮らしぶりであるとか、うん、社会の在り方であるとかっていう話の解説ですね、
うん、
なるほどな。
だからそういうことを知ってれば、うん、どうだろう、もうちょっとこ
う
分かりながら読むことができるのかなって
まあ多分その当時のアメリカの学生向けの小説なんで、
うん、
日本のね昭和末期とか平成に生まれた我々からすると、
うん、
ちゃんと理解するっていうのは難しい
と思います。そうだね。
だから何ですかね、その作者の狙う読み方っていうのは多分我々はできないと思うんですけど
そうなんだよね、
うん、まあその中で僕は割とこう面白かったって感じ。
ああ本当に、
うん、面白かったっていうか感動だよね。やっぱなんか紹介でも言ったけど、
うん、
僕が好きなのはこの230ページぐらいある小説の、
うん、
どこですかね、220ページぐらいからなんですよね
最後の方だね
そう、もうその電話の相手がゾーイであるっていうの
を面白かったよね、お前かよって
まあそうですけどみたいな、まあ、我々は唯一ねちゃんとシーモアが死んでいるって事実は知った状態なので
そこはね事前に予習をしてきたから
予習済みなんで分かるんですけど、うん、まあ、フラニーもね分かってるはずなんですけど、
うん、
まあ、彼ら兄弟の救い主としてはやっぱり第一にシーモアグラスが上がるっていう、
うん、
まあ、そういう関係性の家族なので、
うん、
その中で昇進の状態で電話かかってきちゃうと信じたくなるということなんですけど、
う
ん、
そうね。
まあだから僕が好きなのはあれなんですよ、太っちょのおば様のくだりなんですよ。
うーん、太っちょのおば様なあれはどう考えればいいの
どう考えればいいか、
なんか、うん、
いやいやいや Don't think feel ですよまあそうね、まあ、言語化すると難しいんですけど、
うん、よく分かんなかったな。
まあ、前提として彼らはキリスト教徒であるっていうところですよね、
はいはい、そこが問題なんだよね、
うん、我々は違うんですけど、
はい、
違うかもしれないんですけど、
うん、
まあで今作で言うっていうと誤解があるので、
うん、
あの僕が読むフラニーとゾーイにおけるキリストっていうのは別にキリストじゃなくていいんですよ、
はあ、
あのあ、なんかすげえ高尚なポッドキャストみたいになるからやめます
いや別にいいんじゃないの好きなことはなくて
うざくないですか、なんか
大丈夫で、
そうです、なんですかね、要はその彼らが日常的に、
うんうん、
心の拠り所ではないにしろ、
うん、
その救いの主として、存在を信じているわけではないが、
うん、
いるといいなと思っている、
うん、
強い力を持った存在っていうのが、
はいはい、
まあ、キリストっていう書かれ方をしていて、
うん、
で本来彼らが感じるべきキリスト像っていうのは、
うん、
その聖書ベースのね、
うん、
いわゆる新約か旧約か分かんないですけど、
うん、
そこに載ってるゴルゴダの丘でどうにかなっちゃったとかのキリスト像なわけですよ、
うんう
ん、でじゃあそれを信じるっていうことが良しとされている世界に生きている彼らが、はい、でも神話グラスから昔話されたこととして、
うん、
で君らはそういうところに救いを求めるのはいいんだが、
うん、
そのしっくりこないキリスト像じゃなくてもいいんだぜっていう言葉を受け、
うん、
なんというか多分当時の彼らにとって非常に想像しやすい死にかけの老婆っていう、
うん、
非常にそうで死なないなんか頑固そうな話したこともないような老婆像っていうのが、うん、多分当時の世界には割とありふれていて、
あ、そう
だ、ね、そういうありふれた謎の老婆像みたいなのを救いの主として信仰してもよしという肯定を得るわけじゃないですか。そうすると彼らは今まで俄然別世界の存在みたいな感じで我々に救いを与えるのか与えないのかみたいな、なんかよく信頼のできない神みたいなところからもっとぐっと身近なところに いわばその何でしょう、手の届くところに救いの主がいるっていう感覚を得たりとか、
うん、
そもそもそのものすごい力を持ってる必要すらないみたいな、安心感であるとかっていう、逆にそのガチガチに信仰しなきゃいけないみたいな脅迫観念からも逃れられるし、
うん、
みたいな、なんかその絵も言われぬ解放感というかですね、まさに救いみたいな感覚を僕は覚えたので。
なるほどね。全然そう思わなかったな、読んで。
なんかその、あ、それでいいんだなと。なんか僕は宗教がわかんないから、信仰心の熱い人たちがどういう心持ちで信仰してるかわかんないんだけど、そういう人たちの存在を聞くと僕としては、いや、それ、きつくないって思っちゃうんですよ。
俺も思う。う
ん、なんかその、毎週お祈りをしなきゃいけないとか、なんかその救いのために何かをしなきゃいけないとかっていうのをマストでやってるってすごくきついことだなっていう印象を僕は持ってた中で、
うん、
いやそうじゃないよと、
うん、
なんかその辺にいるおばあちゃんこそがキリストなんだから、そのおばあちゃんのためにやりなさいよって言われると、あ、まあわからんでもないなというか、
うん、
なんとなく嫌いになれない存在がいて、
うん、
その嫌いになれない存在のために頑張るって感覚は身近じゃないですか。
そうだね。
だそういう感覚が信仰ですよみたいな発言だと思うんですね、その神話の発言は、
うん、
だそうなると僕はしっくりきて、
はいはい、
あ、なるほど、それなら信仰ってわかるなって感じがしたんですよ。
へえ。
とか、うん、なんかそういう様々な感動が一気に来たので僕は多分泣いちゃったんですけど、
今俺も分かった。
うん、なんかね、そのそういう感じ僕が覚えたの
は、はいはい、
多分正確に伝わったかは聞いてる人は分かんないかもしれないですけど、まあこういう小難しいことを考えながら読む人もいるよっていう話ですね。
やっぱ宗教、特に信仰ってよく分からないんだよね、
うん。
いや俺、母がキリスト教でさ、
はい、あ、そうなんだ、
まあ、毎週教会に行ってて、で、昔、高校生ぐらいの時、俺が高校生ぐらいの時にも、うん、俺は教会に一緒に行ってたりしてたのね。
あ、そうなんだ。
で、まあ別に俺は、こう、宗教持ってなくって、
はい、
で、まあ宣教師がいて、
うん、
宣教師が、宣教師にこういう風にするといいよみたいなことを言われるんだけれども、
はい、
それでも信仰を持つことが俺にはできなくて、
うん、
合わねえなっていう風に、
まあしょうがないよね、
思ったっていう、こう経験があるんだけれど、
はいはい、
だからこう信仰心を持つ人すげえなって俺はよく思うんだよね。
うん、わかる。
身近にいるから特に、うんうん、
なんかやっぱ僕らからすると、
うん、
そこに頑張れないじゃん。
うん、
言ってしまえば縁もゆかりもない人たちだから、
うん、
そのキリストさんとか、
うん、
仏教だったら誰ですか、仏様方々は、うん、たまにこう見えはするけど、
うん、
っていう存在だからね、なんか そこに一生懸命なるんだってなるのがね。
いやでもね、彼らはね、奇跡を感じてるんだよ。
そうなんですか。
啓示を受けてるんだよ、なんか知らないんだけれども。
あ、そうなんだ。
そう。
奇跡っていうのは何？なんかこう日々のいいことに感謝とかではなく、
うん、そうそうそう。だから本当に簡単に言えば神様にお祈りをして、
うん、
それが叶ったみたいな。
うーん。
そんなことを言う人はいっぱいいるのね。
で
もそれがすごい不思議で、
はい、
なんかこう宣教師と話してる時も聞いてたんだ、話したりしてたんだけれども、うん、なんかこう自分たちは神様を知ってるわけじゃない。
はい。
別に目で見たことあるわけではないし、うん、で信仰っていうのは知ることではなくて信じることだっていうふうに言ってたのね。
うん、いや、なるほど。
だからそれすごいなって。
そうね。
うん。
だからいるかどうかは問題じゃなくて、
うん、
信じてっからみたいなこと。ですか？
俺はちょっとうまく説明できないんだけれども、
あの誤解してほしくないのは僕らは別にそれを否定してるんじゃなくて、分かんないですよっていうのを2人で今分かんないねって話をしてるだけです、ね、
むしろ俺は羨ましく感じるのね、それを。
分かる。
なんかこう自分に確固たる軸みたいなものを持ってるわけじゃん、そういう人たち、
ね、
何を信じるべきかみたいな、はい、それがすごい羨ましく感じる時があって、うん、でも俺には分かんねえなーって。
そうなんだよな。分かんなさの原因が何なのかっていうのは僕は結構不思議で、
うんうん、
まあ、宗教って言ってしまえばこう世界的な流行りじゃないですか、
うん、そうだね、
あの各国でいろんな宗教が起こっていて、うん、で歴史の局面にある局面においてはすごい影響力を持ってたりするっていうぐらい、
うん、
なんかこう当たり前にあるもののはずなのに、なんか全然今身近じゃないっていうのが僕は違和感を感じていて、
分かるっていうのか
な、なんかのきっかけで多分そうなりうるんだろうなと思うんですけど、そのイメージが全く分からないですよね。神的なものに関して。
なんかこうこの日本の特有の文化で育ってきたからもうそれは難しいのかなって、
なのかな、
うん、思ってはしまうんだけれども、
でもなんかさ大人になってから入信しました
みたいな、いやそうなんだよね、お母さんもその類なんだよね。
いるじゃん。それもね、なんかきっかけエピソードとかもない？
きっかけエピソードは
言えるやつであれば、
いやよく話をされるんだけれども、なんか生きてて困ってることがあって、
はい、
で神様に相談したところ、
はい、
その答えが来たっていう風に、
マジ？
言ってるの。
。
その困ってることっていうのは具体的には教えてはくれないんだけれども、うんう
ん、あ、そうなんだ。
うん、
その経験がな、
そう、
まずそのなんだろうな、僕も割と追い詰められる方ではあるんだけど、はいはい、困ったりもするし、
まあ、そら生きてればするよ。
でもそういう時ってさ、神様って選択肢がないんだよね。
わかる。
なんか病院行こうとか、
相談しようとか、
そう、本読もうとか、忘れようとかは選択肢に上がるんだけど、
神
って、そう、祈るかってならないじゃん。何なんだろうね、身近じゃないからなのかな。
いや多分そうなんだと思うな。
でもなんか葬式とか結婚式とかさ、めちゃくちゃ宗教色強いじゃないですか。
そうだね。
で結構出るんですよ、あの
出る
親戚が多いから、そういうなんか葬式に行ったり結婚式行ったりっていうことをちっちゃい頃からしてるので、
うん、
それなりに触れてるはずなのにもかかわらず、
うん、
なんだろう、その儀式性みたいなところに、
うん、
あんまりこう感覚がいってないっていう。
いやわかる、すごいそれはわかる。
なんだろうね、
なんかこれじゃなくてもよくないって。
そうなんだよ。
よく思うんだよ、
思う。
でもまあ世間体とかを気にすると、まあ、やっといた方がいいのかなとも思うんだけれど、
そう、例えばうちなんかはもう完全に仏教なので、
うん、
なんとか宗の方法で、
はいはい、
お通夜とかをして、葬式お通夜をして、ご焼香とかをして、
うん、
なんですか、焼肉みたいな流れになるんだけど、
うん、
でそこでなんか坊さんとか呼んで、
うん、
お経をあげてもらったりするけど、
うん、
これなんだろうっていう。あの本当に分かんないだけなんだけどね、あの儀式何っていう、
うん、
悲しいじゃん、悲しいのは分かるから、
うん、
例えば祖母が死んだ時とかは、はい、あおばあちゃん死んじゃった悲しいなの気持ちはみんなあるのは分かるし、
うん
うんはいはい、僕もあるけど、
う
ん、それはこの儀式でどうにかなるのかいみたいな悲しさはさ、だって原因がおばあちゃんの死にあるわけだから、
うん、
それはもう解消しない悲しさじゃないですか。
そうだね。
だからどうすればいいかっていうと慣れていくしかなくて、
うん、
だから一時期僕が考えてたのはそういった儀式、特別な儀式を行うことで、その一度取り返しのつかない何かが起こった異常性っていうのを、
うん、
その儀式に結びつけて儀式が終わることで日常に帰るっていう、
うん、
そのきっかけイベントなのかと思いきや、
うん、
なんかね、葬式ってあんまり特別感ないんだよね。
あ、本当に。
なんか確かにその清掃はしていくし、うん、忙しいんだけど、でも会う人みんな親戚じゃん。なんかそうするとさ、普通に実家に、正月に実家に帰りましたの感じでみんなって、お久しぶりとかっつってさ、まあそれは多分大往生だったからかもしれないんだけど、なんかお疲れみたいな、今何してんの、おっさんになったねとか言われるイベントで、でなんかおじさんたちがこう普通に楽しそうに喋って、
いやその感覚は俺はちょっと分かんないな。いや俺子供の頃に1回しか葬式行ったことがなくて、うん
はい、
それ以来行ってないからちょっと分かんないなそれそんな感じなんだ。
いやうちはそうだったから、だからその儀式の特別性みたいなのが大事なんだろうなって
ぼや
っ
と思
って
た、うん、いや俺も聖者が気持ちのこう切り替えとかをするために行うものなんだと思ってたけど、
うん、でもあんまそんな感じがしなかったんで、
うん、
まあ坊さん呼んだりとかがそうなのかなと思うんだけど、うん、なんかあんま分かんない、だからその芽生えない儀式感みたいなの、
うん、
儀式感、宗教感、
うん、
みたいなのがちょっとだけ分かったっていうのが、まあ、この本かな。
なるほど
ね。僕はね。
難しいですな。
分かんないっす。ちょっとね。
分かんないっす。
我々が扱うにはテーマがちょっとでかすぎた気がします。という感じでいいかな。
まあ考えてみるのも結構面白いよね。
そうね。なんかその、うん、まああくまで、まあ、今回僕がほとんど喋りましたけど、
うん、
今回毎回そんな感じですけど、
まあね、
今作に関しては、各人の思う捉え方みたいなのがある気はするので、
うん、
まあでも補助をするのは、7割ぐらいの人はつまんないと思います。
わかる。
そんな感じがする。ただ僕はその、届いた3割にいろんな感想を聞きたいなって気はしますけど、
ね、うん、つまんなかったわけじゃないんだけれども、
ね、
届きはしなかったな、
うん、なんだろうな、小難しく物事を考えるタイプの方におすすめです、
うん、
って感じですか。ちょっとぼやっとしましたが、
そうだね、
こんな感じでよろしいでしょうか。
いいんじゃないかな。
はい、忘れた、ブックメンの感想のもろもろのやつに入ります。ブックメンではツイッターアカウントを持ってまして、
はい、
すべて小文字でブックメンアンダーバーポッドキャストまで、
はい、
まあ、フォローしたり感想を送ったりしてください、
はい、
あとはハッシュタグブックメンとか、ツイッターからサイトに飛んでメッセージを送るとか、
うん、
いろんな方法ありますんで、
はい、
お願いします。
お願いします
って感じで、まあ、過去最大もやっと会みたいな感じでしたが、
うん、俺は面白かったよ、今日は、
まあ、そうこういう本もあるよっていう話をね、
うん
はい、まあ、皆さんいろんな本を見つけてみてください、
はい、
どうで、さよなら、
さよなら。